石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス。今日は第84回お届けします。石原さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、20代の女性から質問いただいてます。それだけテンションが上がってしまいました。
早川君、声が明るいけどどうしたのって。
はい、いや、いつも明るいです。いつもあのね、はい、男性の方からもたくさん質問いただいて
最近なんかこう、男性のヘビーな質問、何件かついたからね。
はい、うん。今石原さんもね、少し、あの、明るい顔になりましたけど。はい。はい、ぜひ男性の方も今後質問お待ちしてます。
はい、大丈夫です。
はい。ということでですね、ちょっと、私も動揺してしまいましたが、20代女性百貨店セールス業の方からいただいてます。
外商なんだ、これ。
そうですね。はい、先日5月22日に銀座で行われた先生の講演会に参加したものです。ポッドキャストと同様に優しく語りかけるような話し方の中に熱い情熱を感じます。
あ、これ多分僕、お顔わかります。
あ、本当ですか。うん。さらに先生のファンになりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしければ今の私に、仕事にヒントをいただければと思います。はい。現在私は百貨店の外商部に所属しています。
はい。
外商担当というと、お買い上げ金額の高いお客様や、VIP のお客様のお宅に出向いて商品を紹介するというのが一般的です。
うん。
しかし私のグループはお客様のお宅には出向きません。ずっと以前はお買い上げがたくさんあったけれど、現在は年間50万円程度の方や外商マンが出入りするのを嫌がる方などが私の担当するお客様だからです。
はい。
しかしそんなお客様は対象であっても、いきなり100万円のハンドバッグを購入してくださるような、会社的に言えば有料顧客が潜んでおり、それを見つけ出したり育てたりするのが使命になっています。私の担当は2000口座あり、顧客との接点を持つのすごいですね。方法は電話ダイレクトメールのいずれかです。そこでアポが取れれば来店していただき、お名前と顔を一致させる、顧客にしていきます。顧客の情報はゴールドカード入会時のデータ。
これすごいね。名眼一致顧客っていうのかね。
あ、名眼って読むんですかね、やっぱり。
あんのかね。
私も今あえて言
って専門用語。
専門用語かもしれないですね。名前と顔が。はい。名眼一致顧客にしていきます。
はい。
顧客の情報はゴールドカード入会時のデータ。過去勤め先などが今は存在してない会社名を見ることもしばしば。で、データ更新されておらず。と、ゴールドカードでのお買い上げ明細、括弧ハウスカードなので他の百貨店でのお買い上げ情報などわかりません。
うん。
在宅率が低く、高齢化もあってなかなか電話だけでは来店を促進するのは難しい部分もあります。でも今の仕事はいろいろな商品の勉強もできとても楽しいです。
そうで
し
ょうね。
先生でしたらどんな視点を持ってこの仕事を効率的に進めていきますか。
なるほど。
百貨店のこういうビジネスってあるんですね。
あのね、営業の仕事って基本的にすごく面白いんですけど、面白がってやるか悲観的にやるかによって全く違うでしょうね。
はい。
で、まあ彼女なんかはどっちかっていうと、あの、楽しく面白がってやれるようなタイプなので、
そうですね、
もしかしたら向いてるかもしれませんね。うん、で、この仕事を悲観的な人が言ったら、まあ一週間で辞めるのかな。
いやーですね、もう無理ですね。
こういう営業ってどういう風にするといいかわかる？
しかも、あれですよね。出向くんじゃなくても来店してもらうのが前提の営業ですよね。
うん、うん。そうですね。あの、営業って基本的には会った人全員に売らなきゃみたいな変なこう発想が生まれるんですよ。
うん。
わかる？だから、例えば飛び込み営業する人でも、
はい、
飛び込んだところで売ろうとしすぎちゃうんですよね。
はい。
で、そうするともう疲れるばっかりで疲弊していくんですよ。うん、
はい。
で、この人の場合は、まず2000人に対して自分が一人でしょ。
うん、
これ物理的に無理だよね。
そうですね。
うん。ということは、この2000人をですね、ザーってね、調査していくっていう営業なんですよ。で、これ調査型営業と。
調査型営業。
うん。あの、まあ、例えば、どれくらいかな。まあ、200人はいないでしょうね。コミュニケーションちゃんと取って、記憶にできるかな。
はい。
一般的に通販会社が、例えば電話のね、オペレーターの方が何人ぐらいをお客さんにするかっていうと120人ぐらいなんですよ。
うん、
ってことは、一人が、やり取りを適切にして、顧客をこう、レベルを上げていくって言ったら、120人が限度って感じなんですよ。ってことは、2000人の中から120人をまず見つけた方がいい。
はい。
うん。だからそれは、ダイレクトメールなり、電話なりをしながら、相手との反応を見ながら、会社側は何て言うか分かんないけどね、まあ、全員で売れって言うかもしれないけど、はい、この120人を絞り込むための調査をするってことがすごい重要。
うん。そっか、じゃあ2000人のうちのその120人をまずっていうところですよね、
う
ん。
そう。それでね、この仕事の仕方は何も特別な仕事の仕方ではないと思ってください。
うん。特別ではない。
うん。でね、会社側から見たら、いきなり優良な顧客をこういう新人の方に任せるのってすごくリスク。空があるんですよ、
うん
うん、だから彼女は彼女でここの2000人の中から120人を見つけて、はい、その120人の中からたまに 100万円のものを買ってくれるようなお客さんを作っていくでしょ。でそうすると初めてその外商の仕事ができるようにっていうステップなんだね、思ってもらったらいいですね、はい、保険会社なんかでもよくあるんですけど、新人の人に昔入ったお客さんたちを渡すんですね。で、私ながらこう掘り起こしていきながら、はい、ちゃんとしたお客にこう変えていくっていうようなビジネスをする。まあ、ステップを踏ませるんだけど、はい、そういうことで、本人のスキルを磨かせるっていう感じなんですよ。うん。って考えたら、そういう中に自分がいて、ゼロからどっかに飛び込んで、その120人を作るとかね、有料なお客さんを見つけてこいって言われるよりよっぽど楽でしょ。
そうですね。
早くコンと。じゃあ、あんたこのカタログ持って、どこでもいいから行ってきなさいって言われるのと、一応2000人いるからって。これ一応過去買ったお客だから、ね。まあまあ、その変なお客さんも多分いっぱいいると思うから、この中からあなたが外商としてちゃんと、立っていけるように、掘り起こしていってね、みたいな感覚で捉えてもらったらいいですね。
いや、前回の話なんですけど、やっぱりその立ち位置というか、自分が今何を求められて、どういうところで行くのかっていうのは、すごい変わりそうですね。
うん。仕事を依頼するってことはさ、依頼する側の意図があるじゃない。
はい。
で、この後ろ側に経営とか組織が動いてるじゃない。で、歴史もありますよね。だから、これってこういう立場でこういうことをすることによって、こういうふうになっていけばいいんだなっていうことが、実はすごく重要で、それが分かってるとね、楽しいでしょ。っていうこと。
じゃあまずこの方、その立ち位置というか、今きっとそういう視点を持ってたかちょっとわかんないんですけど、その調査型営業でやっていくんだって、まずそこですよね。
そう、基本ね、いいお客はあまりいないって考えた方がいいよ、
うん、
だから10人から20人に1人くらいが、あ、この人面白いってなればよくて、
そうですよね。それでもそれで100万円とか200万円買ってくれるんだったら、そうそうそう。
で、この人すごく面白いのは、いろんな商品知れるって書いてあるでしょ、
はい、
いろんな商品が知れるのと同じように、いろんな人が知れるはずですね、
うん、
年齢が高い人か小さい人か、
そうですね、
そうそうそう。で、役に立つかどうかっていうのは、そのお客さんたちがこういう商品ってどうなのって言われた時に適切に喋れるかどうかじゃないですか、はい、で、これお客さん呼ぶっていうことって実はすごく、はい、高度なことでしょ、うん、でまずいきなり行くのっていうのはお客さん嫌じゃないですか。で、来てもらって3回くらいやり取りすれば、行くことも可能になるかもしれないでしょ。
うん、
だからこれで、外商の仕事が、ちょっとずつ立ち上がっていく感じなんだよね。
はい、なるほど。その、立ち位置っていう意味では非常によく理解できたんですけど、うん、まあ、具体的に、多分、その調査型営業のポイントというか、うん、まあ、最後のこの方も言ってるように、どう仕事を効率的に進めていくか。っていうところで何かもしヒントになるような具体的なことがあれば教えていただきたい。
うん、だから確率を知ったらいいんですよ。
確率。
うん、だからまともなお客さんっていうのは何分の1なんだなって、そこを掴んで、うん、ってことは何人にコンタクトすれば、一人はちゃんとしたお客ができるんだなって発想変わりますよね。
ああ、確率です。
そう、全員に売ろうとするからいけないわけ。だから電話とかの対応しながら、このポイント、このポイント、このポイントでチェックされないことは、人はスルーするって感じ。
ああ。そういう意味では、なんて言うんでしょうね、一気一遊するんじゃなくて。
弾いてく、弾いてく。
ある意味ドライにちょっとデータを取るような感じで。
そうそうそう。で、この人いけると思ったら、2時間でも3時間でも4時間でも喋ればいいけ。
一人一人一生懸命
やったらそれで終わっちゃいますよね。もう絶対ダメ。もう疲れ切っておしまい。うん。
結果も出ないし。
そうそう。でね、例えば、僕の感覚だと、100人すごいお客さん持ったら、外商の仕事なんかもうどんだけでも成功するはずだよ。
そうですね。100人結構な頻度で買ってくれる人がいる。
そう。で、その人の後ろ側にまた面白い人がいてとかっていうまあ人間関係ってそういうのに繋がってるから、はい、年収3000万の人の友達は3000万じゃん。
うん、
っていうふうに人を寄っていけばいいんだよね。 で、弾いといて、その人たちと仲良くなって、そこから人間関係を広げていくと、うん、実はこれ、なんつうんですか、百貨店でも、何でもそうですけど、どの層の人にビジネスをするかっていうことが実はすごく大きいことなんですよ。うん、ビジネスモデル作るときも、この仕事儲かんないけど、結果としてマーケットが広がるからとかね、マーケットが高いのが、リストとして集まるから、非常に面白いっていうやらせ方をするんですけど、人生サイドで考えて、こういう仕事面白いですよね。
うん、いや、私もなんか、今日話聞いてて、
これやってみたいよな、
分かった。と思いました、僕も。今言ってしまいました。
うん。
面白い。
だって、信じられない金持ちとかいるよ。何ですか、この家みたいなさ。
しかも今、石原さん最後におっしゃったように、この、なんでしょう、いろんなデータ取ったり、まあ、こういう人はこういう年収で、こういう友人がいるとか、そういうのは全部わかるじゃないですか。そうすると、その、どの層の人にどうビジネスするのかっていうのは、多分、そういう訓練になるから、ひょっとしたらこういう仕事をしてる方って意外と、意外とというか、企業とかも向いてそうですね。
もう全然向いてる。だけどね、ほとんどの人がやらされちゃうのよ。
うん、も
ったいないです。俺さ、こういうのやらされてんだよね、だよね。だから、前回言ったかな、閉じた性格。なんか言われた時に、はい、なんでそれ僕がやんなくちゃいけないんですかとか。やらなければいけない意味を言ってくださいとか言うとさ、会社はさ、もういいよ、お前そこでいろよって感じになるじゃないですか。それが、これやってくれる、はい、わかりましたって言ってやったら、経験も知識も人脈も全部身についてくるのに、まあ日本人はなんていうか豊かになっちゃって、全然自分の成長する機会をね、生かそうとしないから怖いよね。
これちょっと私今、すいません、本番中ってことを忘れてこれやったら面白いだろうなって、一回も考えて、ちょっと一回やってみたいです
ね。分かってやってみたいね。
面白いですね。うん、やっぱその立ち位置と考え方ですね。
いや、全然。例えばね、アルバイトするんだったらどこがいいですかってこの間質問されて、はい、もう絶対高級レストランのウェイターさんよね。あとすごい人がいっぱい集まってくるんだもん。うん、で、そこで楽しいって思われたら、はい、君何してんのって言ったら、もう学生ですなんか言ったらさ、うん、面白いねとかって会社遊びに来ればって言ったら、はい、就職できるじゃんってさ、成功法とかみんな持ってるけど、場所見つければいいのにっていう
か。そうですね。そっちの方が早いですね。なるほど。いや、アルバイトで昔私も世論調査のアルバイトとかしたことあって、やっぱりその人間観察とか、あと何回行ったら人がいないかとか、何時だったらいるかとか。
あ、だからさ、人って面白くて、はい、単調な仕事を楽しく変えられる人は成功するわけよ。
そうですね。
こういうことやんとかって発見があるようなところに行っちゃえば、何でも楽しくなって、仕事なんかさ、経験も知識もないんだから、一番ベタから行くしかないに決まってんじゃん。
そうですね。
で、そのベタを楽しくしながら、来た仕事やりますって言ったら、どんどん楽しくなって、はい、だんだん中核になって、うん、前の話じゃないけど、社外のネットワークが広がるようになってでしょ、はい、で、世の中役に立つ人ほんと少ないから、うん、いや、この人使えるってなったらいろんな仕事バンバン来るんだからね。はい、この彼女なんかを交流しながらさ、ちょっと面白いこと考えたら、百貨店の外商のコンサルとか
する。いやー、すごいですね。
すぐなる。うん。
しかも、社内にいながらこうやっていろんな人とどんどん知り合いにもなるし。
そう。
いや、
誰か超金持ち一人仲良しになって、その人の生態とかをさ、もう全部聞き出したらおかしいと思うよ、この人。
いやー、今回、勉強になりましたね。
はい、とんでもない。はい、はい、楽しかったね。
はい。はい、ぜひまた、この方も、前回の方と同じかお便りをお待ちしてます。
またうちの勉強会来て、手でも振ってくれれば、僕顔覚えてるから、
ぜひ。
出してるよとかって言いますけどね。
はい。はい。ということで、引き続き頑張っていただければと思います。石原明の経営のヒントプラス、今日は第84回をお届けしてきました。石原さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい。
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話ししようと思って、有料版作ったんですね。
うん、
なので、時間も40分ぐらい。 メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい。
ご招待させていただきますので、
はい、
ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供、日本経営教育研究所株式会社、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。